小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。今月からこの番組のパーソナリティを務めることになりました。どうぞよろしくお願いします。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から、15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。小鳩の愛。今日のゲストは篠笛奏者の瀬戸陽平さんです。瀬戸さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
瀬戸さんは静岡県御殿場市出身、小学生の時に篠笛と出会い、以来お囃子、民謡、オリジナル曲などジャンルにこだわらず演奏をなさっています。去年の春に発売になったオリジナルアルバム一番星に収録されている富士の山に思いを寄せて、これは瀬戸さんご自身にとってどんな曲ですか？
この曲はですね、先ほど紹介いただきましたが、私は静岡県の御殿場市が生まれになります、
はい、
で常に目の前には日本一の富士山がそびえている場所なんですけれども。
そうですよね。
でやはり子どもの頃からその富士山大好きでしたし、小学校1年生の時には山頂まで登った記憶もあります。
そう、1年生でですか？
はい。
すごいですね。それは
いや今思うとよく登れたなっていうことは思いますけれども、ね、あとその以外にですね、私はやはり野鳥の声を聞くのが好きでしたので、で富士山の森とかにもよく足を運んでおりまして、でいつかそういうふうに大好きな富士山の曲を作ってみたいなと思っておりまして、それで曲にしてみたものです。
こう瀬戸さんの原点のような場所なんですね。
はい。
今1年生で登られたお話ありましたけれども、
はい、
その篠笛を始められたのも小学生の時だったんですか？
小学校の高学年ぐらいかとは思うんですけれども、ちょうど音楽の授業で和太鼓を教えてくださる先生がちょうどいらっしゃいまして、でまずは和太鼓を始めていたんです。で和太鼓をやる中でこの篠笛とも出会うことになりました。
こう初めて出会った時の印象というか、こう篠笛で行こうと思われたのはどうしてだったんですか？
そうですね、僕初めの頃は和太鼓の方が実は好きでした。体に響く音が大好きだったんです。で篠笛は聞くのは大好きだったんですけれども、吹いてごらんとは言われたものの全然音が出なかったので、最初はですね、恥ずかしくて吹けないなっていう、人前で吹けるような音ではなかったので、まあ最初の小学校の頃はまだそこまでハマってはいなかったななんて思っております。
となるともう少し進んでから。
そうですね、篠笛が大好きになったのはですね、ちょうど多分20歳ぐらいの時に御殿場の実家の方であるお祭りがありまして、
はい、
そうしますとそこではいろんなおじさんたちとともに地域の人たちと一緒にお祭りで笛を吹くことができたんですね。で外でいっぱい笛を吹くことができて、そしたら音がだいぶ鳴るようになってきたりとか、いろんな人と笛を吹くのが楽しいなっていうふうに思うようになりまして、そこからこれは僕は笛好きかもしれないと思うようになりました。
今日その実は篠笛お持ちいただいているんですけれども、
はい、
2本お持ちいただいているんですが、それはどういった違いがあるんですか？
大きく篠笛は2種類ありまして、お囃子用と歌用って言われておりますけれども、お囃子用っていうのはそれこそお祭りのお囃子で吹く笛になります、
ええ、
多少ちょっと音痴な部分もあるんですけれども、やはりそのお祭りにはあった音階になっておりまして、歌よっていうものはですね、他のピアノであったりとか他の調律が取れた楽器と合うある程度の調律がされた笛になります。
じゃあ篠笛奏者の方というのはいつも2本セットでお持ちになっているんですか？
その演奏する場によるかとは思いますけれども、いろんな方とセッションするような形で、そうですね、そのピアノだったりギターだったりとか、そういう中でやる時には必ずその調律された歌用を持ってますし、今日はお祭りだけだって言ったらお囃子用になるのかなとは思っております。
なるほど。篠笛というのはこう竹でできていて横ですよね。
横笛です。
横笛で
篠竹という細い竹ですね、うん、
穴の形などはそれぞれ違うんですか？うんうん、それは一緒ですよね。
そうですね、うん、穴のだいたい穴はですね、あの息を吹き込む歌口と言われているところの穴が一個離れたところにありまして、あとは指で押さえる穴があるんですけれども、その穴が6個もしくは7個開いているものになりますね。
これはお子さんから年配の方までサイズというのは一つですか？長さという。
あ、なるほど。子供用というのは弾いたことがないので、はい、サイズは変わらないと思います。
そうなんですね。今日は2種類お持ちいただいているということで、まあ、どちらかでもちょっとこのスタジオで実際に音色を聞かせていただくことは可能でしょうか？
緊張します
ぜひ。
じゃあ吹かせていただきます、
は
い、
ちなみに今お手に取ったのはどちら用ですか？
こちらはですね、お囃子用ですね。
じゃあこうお祭りをみんなイメージして聞かせていただけばいいですね。
そうですかね、はい、ではちょっと年が明けましたので少しそんなお祝いも雰囲気が伝わればいいですけれども、
何でしょう、こうちょっとおごそかなんですけれども、こう気持ちが高揚してくるような、何とも言えない、こう日本人ならこうみんなグッとくるような音色ですね。
そうですね、
こう今ちょっと吹いてくださっただけで瀬戸さんのこう方が高揚されるというか、ちょっと顔が赤くなられていますが、やっぱりかなり力がいるんですね。
そうでしたか、顔が変わりましたか、ね、
なんか肺活量といいますか、うんうん、やはりかなりこう力、体力もいりますね。
そうですね、瞬間ってやはり息の楽器ですので、鋭く出すのか優しく出すのかということで変わってくるのかなと思っています。
何かトレーニングといいますか、普段演奏するにあたって鍛えているというか気遣っていることはありますか？
なるほど。ですね、笛を吹くために私はまだそんなにほどトレーニングはしておりませんけども、まあ練習をするときに、まあ歌うようにとか自分の中で常に笛と一緒にいるなという感覚を持ちながら練習していることはありますけれども、そのために体力を鍛えようみたいなことは今はしてはいません。
自然にきっと吹くことがトレーニングになっていらっしゃるんだろうなというくらい、こうパワーを感じました。
ありがとうございます。
もし差し支えなければ、その歌用の方も少し音色の違いというのを聞かせていただいても。
はい、
ありがとうございます。歌用の方が少し太いんでしょうかね？
ちょっと太いかもしれませんね、この私が使っているものは。
これはグッときますね、はあ、この赤トンボの音色とぴったりですね。
そうですね、こういう日本の曲とかはやはり篠笛は合うなと思いますね。景色があるような曲は合うなと思ってます。
こう日本の里山の景色が広がるような気持ちがとてもしましたし、先ほどのこうお囃子お祭りの時のものよりも少し柔らかいような印象ですね、音が。
そうですか、やはり吹き方が違うところもありますし、やはり自分の中でイメージしている世界も違うので、それが音に現れていたら嬉しいなとは思います。
本当にこう心にぐっとこう火が灯るような素敵な気持ちにさせていただきました。今日は実際に篠笛をお持ちいただいて2種類音色を聞かせていただきましたけれども、そんな瀬戸陽平さんのオリジナルアルバム一番星が発売中です。今日おかけした富士の山に思いを寄せてを含む8曲入り2000円です。瀬戸さんの篠笛だけの演奏曲の他にもピアニスト足利幸子さんとの楽曲も入っています。いわゆる和楽器の王道な曲からポップな曲も入っています。そしてカラフルなイラストが可愛いジャケットにもぜひ注目してください。お求めは瀬戸陽平さんのホームページからお問い合わせください。ぜひ瀬戸陽平篠笛で検索をしてみると出てきますね。
はい、
今日のゲストは篠笛奏者の瀬戸陽平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。